笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。どんなに忙しい時でも抑えておきたいプライベートな時間を持っていますか？笑顔が素敵な今回のゲスト、石塚めぐみさんは、起業してすぐの忙しい時期にもこれだけはというルールを決めてお仕事を乗り切ってきたそうです。株式会社ニコ代表取締役石塚めぐみさんへのインタビュー後半です。インタビューは東京清澄白河駅から歩いてすぐの駅エスプレッソ東京で行いました。それではどうぞお聞きください。あ、そうだ、私ね、あの話が聞きたかったんですよ。
何でしたっけ？手
帳の話。
あ、はい、
ノートの話。
あ、そうです、ね、
そう、ごめんなさいね、なんか2回目なもので、
いやいや、私もごめんなさい、なんか前回と違うことを言ってないだろうかと思
いますけど、いやいやいや、そんなことはないんですが、そうそうそう、はい、何でしたっけ、ノートの話が出た時に、
あ、ね、ニコノートっていう、うん、まあ、頭の整理と、うんうんうん、こう行動の整理っていうことで、ビジネス手帳みたいなものを、うんうん、B5 ぐらいのものなんですけど、はい、ちょっと作ったんですね、うんうん、でそれを今 の個人の自立サポートとか、
はい、
会社内の例えば日報みたいな形で使っていただいてるんですけれども、そもそもですね、私が、はい、頭の整理がとてもできない人で、
そこが聞きたかった。
そうなんですよ、なんか話をしてる時に、こう、いや、主語がないとか、何言ってるかちょっとよくわかんないから整理して話してとか、すごくよく言われて、
そうだな、
で何が、事実で、何が自分の意見なのかっていうのをこう一緒くたにして話していたんですよね。私今でもそうなっちゃう時あるんですけど。でそれをまず、頭の中で整理するのって結構難しいので。
そうですね、そうですよね、はい、難しいです、ごちゃごちゃしてますから、
ちょっとこう、ちゃちゃちゃってできないので、紙に書いて、見える化するっていうんですかね、可視化することで、それをノートに、横軸に、こういう事実があります、こういう意見がありました、それについてどういう対策をしますとか、なんかそんなようなことを、ノートを横に使ってもらって、上の方に展開していくようなノートであったりとか、っていう、こう思考の管理ができる。でそれがそのまま、なぜそれが分かるようになったかって、それをそのまま記憶するとか、例えばノートにこうやって書いてあったなっていう感じなんですよね。
書いたことで記憶に残るってことですか？
そうです、そうです。
あ、はい、なるほど。
なんかパソコンとかでもできなくはないんですけれども、やっぱ書いた方が
確かに、
なんか絶対的に残るんですよね。
確かにそうです。買い物メモもそうですよね。
そうですよね、そうそう、3段目に書いてあったのとか、そんな感じです。
目で見るのと手を動かすっていうのがとても大事なの
かな。そうですね、なんかそうかなって思ってるんですけど、だからこう例えば物の整理とか、こう整理収納ってあるじゃないですか。
あります。
何段目にこれが入っていてとか、っていうのが頭の中にこうノートで入ってる感じ。
あ、なるほどね。
はい、そのためにこう自分のためにね、もともとは
作ったんですね、
で時間の管理とかスケジュールとかもダブルブッキングとかしょっちゅうしてて、やばい、またやってしまったみたいな感じだったのを、スケジュールの中にトゥードゥーリストでこうチェックができるようにして、こう忘れないようにしたりとか、っていう風にしたのがきっかけなんです。恥ずかしながら。
あれですよね、その思考の整理もそうだし、石塚さん整理収納系もなんかやってらっしゃるんですよね。
はい、なんか整理していくのっていうのが、物の整理もそうですし、情報の整理もそう、お金の整理もそう、お金はそのちょっと
お金の整理って何ですか？
あ、お金の整理というか、記帳の代行みたいなことも、業務改善の一環として、
あ、そういうこともしてらっしゃるんですか？
やってたりするんですけども、整理を していくっていうところで、何がどこにあっていくのを自分できっちり把握するっていうことで、少しずつこう何て言うんでしょうね、自信につながるというか、それを例えば社員さんだったり、はい、そういうところに生かしていけたらいいなと思っていて、意外とこう自分のことって、こう分かっているよね、分かんなかったりするじゃないですか。
それあります、ね、私らしさって何みたいな
のあります、ね、だから自分を知ること、自分の、ね、周りの仕事を知ること、はい、会社の、会社のこう整理とかも業務の改善とかにつながっていくんですけども、見える化していくっていうことで、分かりやすくなるんですよね。
あ、そういう部分も、あの、何でしょう、自分らしさ発見みたいなところもお手伝い、
そうですね、その一環として、あの、そういうことも、メニューの中にあったりします、はい、
なるほどですね、素晴らしいですね。
いいえ、もうあの自分の失敗から、
なんかそれすごいいいですよね。その失敗を乗り越えたところに、ね、価値ってありますもんね。
まあ、そうですね、なんかもう、本当に何言ってるかちょっと整理して話してくれないって何度言われたことが
あるんですか、私も割とそういうタイプなんです。
いやとても分かりやすいです、
ね、ありがとうございますよく言われますよ、
ね、なんかこう女性って割と、ね、あの話がこう飛んでいって、私もすぐ脱線しちゃうんですけども、っていうところで、こうちゃんと事実とか意見みたいなものを分けていくと、
そうですね、着地点が分からなくなってしま
う。あ、そうなんですよ、何の話してたんだっけみたいなね。
そうなんですよ、私も最近こうインタビューするときにノートに何を聞こうっていうのを書いてくるようになったんですけど、
はい、
これもですね、このプロデューサーの斉藤さんに言われて、
なるほどなるほど、
そう、あの、さくらさん着地点をちゃんと書いておいてくださいと。
ね、男の人はね、こう割とそう自然にできてるから、
そうなんです、ね、すぐ脱線してしまうのでね、はい、それでねやらせていただいてます。
頑張りましょう、
反省は多々あります。ではね、この株式会社ニコなんですけれども、
はい、
今、最近ニコルームっていうね、なんかお部屋をオープンされたというのを小耳に挟んだんですが、
は
い、
そうなんです、はい、まあ、ニコルーム自体がうちの会社だったりするんですけども、はい、もう本当にうなぎの寝床みたいに小さいんですけども、そこで、はい、先ほど話していた、はい、まあ、地域活性の、まあ、江東区の起業家の方を応援できたらいいなと思いまして、まあ、シェアハウスみたいなことが、間違えちゃった、シェアオフィス、
あ、シェアオフィスね、はい、
できて、
コワーキングスペースとかいうんですか、
今そういうんですかね、
なんかそんな言葉を聞いたことが、
ね、そうなんです、はい、好きな時に来て、そこで、お仕事をするものが
そろっていて、なんか、
なんか、まあ、今ってパソコン1台持っていたらこういったカフェでもお仕事できるんですけれども、なんかこう、集まることで、情報交換だったり、なんかこう集まることで価値が上がるっていうよう なんかこう場所を作りたいなと思いまして、もう5年後ぐらいにはもうちょっと大きくしようと思ってます。お
すごいですね、
はい、
その5年後には5年後の野望もちょっと聞きたいなと思うんですが、はい、
そうですね、今本当にまだ夢なんですけれども、今言ったそのシェアオフィスっていうところで起業家の方が応援できるっていうこと、あとその今仕事にしているこうファシリテーションだったりとか、チームビルディングっていうのを研修を自社の研修ルームみたいなのを持てたらいいな
って。あ、そこに来てもらうような感じですか。
あ、そうですね、それとあともう一つすごい欲張りなんですけど、
はい、いいじゃないですか欲張り大事ですよね。
ねあのうちの母の実家が長野にありまして、はい、長野の佐久穂町っていう、はい、めっちゃ田舎なんですけど、山の中で、そこに100年ぐらい経ってる古い古民家があるんです。 あ、持ち物として。
あ、そうなんです
よ。そうなんですか。そこで、うん、なんて言うんでしょう、まあ、チームビルディング研修みたいな、ちょっと研修施設ができない、うん、できたらいいなと思って、
古民家を改装してみたいな。
はい。
面白い。
本当に、うん、古くて、で周りに畑が、うん、あるので、うん、まあ、土にこう触れながら、うん、そんなことができるといいなと。
素晴らしいですね。
思ってんですけどね。
なんか社員研修ってどうしてもビルの中でやるようなイメージがあるんですけど、それがこう自然、大自然の中でね。
そう、なんかちょっと非日常みたいなところで、ちょっとツアー感覚です
ごくいいと思う。
ね、なんか心が解放できるじゃないですか。
ありますね。しかもなんか結束力がこう、はい、ね、高まるというかね。
そうですね。
ワンちゃんがどうしましたか。さっきあっちの席にね、ワンちゃんがいましたね。
ね、いましたね。うん、
なんか夕方だからちょっとあれかな。
お友達が来
て、ね、盛り上がっちゃったのかな。びっくりしました、なかなか面白いアクシデントが。
そうですね、あんなワンちゃんたちもいっぱいいるような。
ねえ、いいですね。
野生味あふれる場所でございます、
うんうん、喜んでるのかもしれない、今ワンちゃんが。行きたいよみたいな。
なるほどね。そっかそっか。
そうかもしれないですね、
はい、もうそんなことを考えています。
素敵ですね。もう野望がたくさんで、た
なんか、ね、
ちょっと、うん、これからが楽しみな。
夢に終わらないように頑張ると思います。
ね、この番組が笑顔のワークライフバランスっていうんですけれども、ご自分でね、あの事業を起こしたいんだけれども、なかなか勇気がないんですっていう人も聞いてらっしゃるんですね、
はい、
でその、ま、勇気が出ない不安材料の一つに売り上げ、とっても大きくあるんですけれども、あの石塚さん自身はこうご自分で立ち上げた時にどんな形で営業してらっしゃったのかなっていうのをね、教えていただきたいです、うん、
はい、私実は営業とても苦手でして。
そうなんですか。
そうなんですよね、うんうん、あの何かこう物を売る、商売ではないので、これを持って、
確かにですね、
チラシも持ってどうですかみたいなことができなくて、すごく実は悩んだんですけども、
まあ、どうしてたんだろう、知りたい、
でやっぱ、まあ、今もあのそういう感じなんですけど、まあ、何かその、さっき話した地域クラウド交流会みたいな、起業家が、はい、ちょっとこうプレゼンができる場があるんですね、でそういったところで、自分はもう3分間なんですけど、自分はこうこうこういうことをしていきます、こんなことをして高得に貢献しますみたいなことをまあ言うんですけども、そこで自分の会社の PR をしたりとか、あとはあの行政の方とちょっとこう連携をして、何て言うんでしょう、セミナーみたいなことをやらせていただいたり、自主セミナーとか、
あ、ご自身で企画して、
はい、そうですね、そんな感じですね。あとはその経営者仲間の方に、こんなことをしてるっていう話を、まあ、すると、じゃあうちでちょっとやってみないとか、
なるほど、
はい、まあ、あの育ててくれてるって感じですよね、どちらかというと。
あ、そうなんですね、はい、ちなみにその行政の、方へのアプローチっていうのはご自分でこう区役所とかに行くんですか？
あ、そうなんです、なぜそれが、できるようになったかというと、あ、事業計画書を書いてた時に、中小企業診断士の方が、まあ、こんなことで今ちょっと営業で悩んでるんですよねって話をそのまましたんですね、そしたら、あ、じゃあね、僕今の時期だったらちょうど、あの定期的なセミナーとか考える時だから、この人に電話してごらんみたいな感じで、あ、こういうところで電話すればいいんですねみたいな感じで、分かんないじゃないですか、
なかなか、分かんないですよね、
行政とのつながりとか、とか、あと、まあ、産業振興課さんとかを訪ねていってごらんとか、いろんな方に教えてもらったって感じですかね。
それはあれですか、やっぱりその中小企業家同友会とかのつながりでっていう感じなんですか？
私の、金融機関さんのつながりですね、新組さん、まあ、でもその方もそうですね、同友会の方なんで、つながってるといえばつながっています、
やっ っぱり一人で悶々と悩むんではなくて、ね、やっぱり誰かのアドバイスを受けたりとか、
はい、うん、本当にでもその通りだと思いますね。やっぱり一人では、うんうんうん、ね、あの何もできないので、いろんな方の力を、うんうん、思い切って借りるというのがいいのかななんて思います。
そのアドバイスを素直に従うっていうところがまたね、石田さんのいいところ、
なんか、
は
い、何でもやってみるみたいな感じですかね。
素敵です、じゃあそういうね、同じように、なかなか勇気が出ない人たちに向けてアドバイスするとしたら、
そうですね、なんか悶々と悩むよりはやっぱり一歩踏み出すというか、なんか仲間をたくさん作るっていうのがとても、私もこういろんなことがあった時に仲間に、企業仲間に支えられてきたので、そうですね、経営者の仲間であったり、はい、いろんな、どんな方でもいいと思うんですけど、仲間に作る、相談する、
なるほど、話ができる仲間を持とうと、
はい、思います。そ
う
そ
う、ありがとうございます。あとね、もう一つお聞きしたいんですけれども、先ほどお話の中でね、会社がこう旦那様と一緒にオフィスを使ってらっしゃるということだったので、ってことはすぐそばにいるわけじゃないですか
いますいます、隣の部屋に、
ね、はい、いいようで、あの微妙な時ありませんか。
そうですね、正直ありますね、
どんな風に対処してるのかなって、
うちの夫はあの車屋さんなんですね、はい、なので、割とこう、なんて言うんでしょうね、荒っぽい方というか、
あ、
ちょっとこう、
はいはいはい、
なんでこう、怒号が飛び交ってたり
するわけですよ、旦那様の方
でそうです、いろんなね、やっぱり結構その、すごく真剣に、怒るとか、怒るときは怒るし、まあまあ本当に熱い会社なので、そういう時はですね、確かにこう社員さんこっちの部屋でこう固まってたりするんですよ
声に驚いちゃって
そうですね、ただでもやっぱり、まあ、その場こうやり過ごしちゃったりするんですけれども、そのよく知ってもらうというか、まあ、その理由ですかね、今どういうことでこういう話をしていて、で、まあ、そのどういう思いでとか、その人となりが分かってくると、あ、そうなんだな、こういうことで今、なんでしょうね、知った激励というかしてるんだなってことが分かってくると、なんかだんだん気にならなくなるとか、
なるほど、お、またかみたいな、
そうですね、はい、ってこう2人でこう目を合わせつつ笑ってます
そうなんです、
はい、
あちらはあちらみたいな、
でもね、反対に、彼の会社の方の会議に一緒にこう混ぜてもらって、はい、すごくこう勉強させてもらったりとか、
それはとてもラッキーな環境ですね、
自分の会社の、状況とかもこう話したり、そうするとやっぱりこうお互い一緒に、一緒に、ね、屋根の下でやっているので、社員さんにしても、お互いを知る良い機会になっているので、
素敵です ね、
ね、いろいろありますけどね、それもいいかなと、いう感じです。
いいですね、そういう、なんていうんだろう、パートナーシップというか、お互いを尊重し合うパートナーシップっていうのが、まあ、仕事の面もそうだし、お家でもやはりそういう感じですか。
そうですね、何でもこう いいにも悪いも思ってることは、お互い包み隠さず、あんまり溜めてると、お互い精神上良くないですし、
確かにそうですでもなかなか言えないっていう人も多いと思うんですよね。
あ、そうですね、私もなんかどちらかというとそういうタイプだったんですけども、まあまあでも、なんかやっぱ分かっちゃうじゃないですか、何かこう何か思ってるのとか、
もんもんとしてるのはね、
なんかこう、なんて言うんでしょうね、
バレますよね。
そうですね、でこう聞いてくれるので、
うわ、なんか旦那様がすごく敏感でらっしゃるんですね。
そうですね、なので、あ、もうなんか 別に黙ってても解決しないし、うんうんうん、っていう思うようになりました。
とりあえず言ってみようみたいな、
うん、そうですね、
はい、素敵なパートナーシップで羨ましいなと思います。
石塚さんがね
こうニコニコって笑ってるとつられて笑っちゃいます。
よかった。
笑顔になってしまいます。
まあ、なかなか最初は本当に、うん、挨拶しても、うん、3ヶ月間ぐらいシカトだったりとか、全然普通にあるんですけどね、
う
ん、
お
はようございますって何回言って、うん、何十回目で口聞いてくれたみたいなのあるんですけど、
あでもそういうありますね。そう職場によってはですよ、
だからね、すぐなればいいんですけど、なかなかそうもいかず、
自然に伝染ですね。
そうだから挨拶返してくれた時のなんか喜びがはぁみたいな、
確かにあります。確かにそれありますね。
そうなんですよね。
なんだっけ、ありがとう、感謝か、感謝の反対は無関心だとかって、
あそうですね、ありがとうの反対は無関心って、ね、ね、そうそうそう言いますね、
言いますよね、
そうですね、なのでなんかこう、心の壁がちょっとずつこう取り払ってきた時が、よしみたいな
見えてきますよね、通ってるとね。
そうなんですね、
それ嬉しいですよね。癖になっちゃいますね。
なっちゃいます。結構もう、私が行く会社さんって職人さん系が多いんですね。でちょっとこうなんか、なんでしょう、おかない感じで、
はいはい、
見ちゃったちとか、なんかこうやってるみたいな、いっぱいいるんですけど、
はい、
その人たちがニコって笑ってくれると、ああ嬉しいみ
たいな、可愛く思いますね。
そうですね。
姉さんですね。
ね、なんかやっぱ人ってこう変化を嫌うので、
なんかありますね、
変なの入ってきたみたいな、最初は
誰だこいつって、
そうそうそう、なんかあるんですね、きっとね。
だんだんじゃあその違和感を消しつつ、みんなを笑顔に
こう、そうですね、
変えていくんですね。素敵です。なんかこれからもたくさんね、その人らしく輝いてる人を増やしていただきたいと思います。
ありがとうございます。はい、頑張ります。
はい。なんかね、2回にわたって、
今日はなんかすごく緊張せず、
あ、よかったです。なんか緊張してましたか？
なんか若干、
あ、そうですね。
そうですね。
わかりました。
なのでリハーサルあってよかったです。
あ、よかったです。今後はこのようなことのないように気をつけたいと思います。はい。今日は。株式会社ニコ代表取締役の笑顔がとっても素敵な石塚めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？石塚さんの苦手克服から生まれたという思考と時間の整理をするノート、これとても興味深いですよね。インタビューの後で私も見せていただいたんですが、サイズもとっても使いやすそうですし、何しろ頭の整理やメモ取りに最適な感じでですね、私も使うのが楽しみです。一般販売が始まったら皆さんにも購入ページをお知らせしたいと思います。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。